それではお読みいたします。マルコの福音書6章14節から29節。イエスの名が知れ渡ったので、ヘロデ王の耳にも入った。人々はバプテスマのヨハネが死人の中からよみがえったのだ、だからあんな力が彼のうちに働いているのだと言っていた。別の人々は彼はエリアだと言い、さらに別の人々は昔の預言者の中の一人のような預言者だと言っていた。しかしヘロデは噂を聞いて、私が首をはねたあのヨハネが控えたのだと言っていた。実はこのヘロデが自分の兄弟ピリポの妻ヘロデヤのことで、ヘロデはこの女を妻としていた。人をやってヨハネを捕らえ牢に伝えたのであった。これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法ですと言い張ったからである。ところがヘロデヤはヨハネを恨み、彼を殺したいと思いながら果たせないでいた。それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき、非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。ところが良い機会が訪れた。ヘロデがその誕生日に重臣や千人隊長やガリラヤの主だった人などを招いて祝宴を設けたとき、ヘロデヤの娘が入ってきて踊り踊ったので、ヘロデも列席の人々を喜んだ。そこで王はこの少女に、何でも欲しいものを言いなさい、与えようと言った。またお前の望むものなら私の国の半分でも与えようと言って誓った。そこで少女は出て行って、何を願いましょうかとその母親に言った。すると母親はバプテスマのヨハネの首と言った。そこで少女はすぐに大急ぎで王の前に行き、こう言って頼んだ。今すぐにバプテスマのヨハネの首を棒に乗せていただきとうございます。王は非常に心を痛めたが、自分の近い周り列席の人々の手前もあって、少女の願いを退けることを好まなかった。そこで王はすぐに護衛兵をやってヨハネの首を持ってくるように命令した。護衛兵は行って牢の中でヨハネの首をはね、その首を棒に乗せて持ってきて少女に渡した。少女はそれを母親に渡した。ヨハネの弟子たちはこのことを聞いたので、やってきて遺体を引き取り墓に納めたのであった。本日はこの聖書箇所からバプテスマのヨハネの死と題して、横谷渡牧師より説教を取り継いでいただきます。
先週は急に礼拝をお休みさせていただいて申し訳ありませんでした。先週に引き続いて、先週話しようと思っていた聖書の箇所を今日ご一緒に聞きたいと思います。一言お祈りをしてご一緒に御言葉を聞いていきたいと思います。天のお父様、あなたの素晴らしいお名前を賛美申し上げます。あなたが私たち一人一人を愛してくださって、私たちの思い、私たちの重荷を背負ってくださり、私たちにこれが道だ、これに歩めと、あなたご自身が私たちを背負って、おぶって歩んでくださることを本当にありがとうございます。今から小さな者が御言葉を語らせていただきます。どうか聖霊なる神様が私を覆ってください。今日ここに集いましたお一人お一人に、神様ご自身が語ってくださるように、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。今日の聖書の箇所は、今お読みになっていただいたようにですね、イエス様に使わされた12人の弟子たちがですね、華々しい活躍をする傍らでですね、 バプテスマのヨハネという偉大な正しい人物が悲惨な死を遂げるということが記されています。今日はここからですね、バプテスマのヨハネの死というこのことから、クリスチャンって一体何なのかということですね。クリスチャンとは一体どういう存在として召されているのかということ、このことについて3つのことを、3つのポイントでですね、話していきたいと思います。まず第1番目のことに早速入ります。まず今日考えたいことは、今日登場するヘロデという人物についてであります。ヘロデと聞くと皆さんどんなイメージがあるでしょうか。今、高端劇をですね、教会学校の先生たちと一緒にやっていますが、ヘロデというとやっぱりイエス様が生まれた時代にイエス様と同年代の子供を全て殺したあの人物を思い浮かべる人が多いかと思いますが、今日の聖書に出てくるヘロデというのはその息子にあたるんですね。2代目ヘロデって言った方がいいですよね。1代目のお父さんヘロデ王はヘロデ大王って言われるぐらいすごい力を持った人だったわけですけども、その息子ヘロデアンティパスっていうんですけども、この人が今日の登場人物、ヨハネを殺害した人物であります。彼はガリラヤとベレヤという地域を治める、日本でいうと大名みたいな人ですね。王というよりもその国をローマの、そのローマ帝国からある意味委任されて、許可をいただいて治めていた人です。そしてこのヨハネという人はこのベレアというのはですね、後でまた地図を見ていただくと分かると思うんですが、視界の右側ですね、視界の右側というより東側って言った方がいいでしょうかね、東側の地域になります。そしてヨハネはこのベレアにある、そこには大きな宮殿があったそうです。そこで捕らえられ、そこで殺害されたと考えられています。このヘロデに対して今日バプテスマのヨハネがですね、6章の18節にあるように、あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法ですと言ったわけです。これをですね、黙らせるためにヘロデはヨハネを牢に捕らえたということが今日の聖書箇所のバックグラウンドになります。彼はヨハネの言っていることが気に入らなかったから口封じをしたわけですね。兄弟の妻を自分のものとする、これはモーセの律法ですね、旧約聖書にはっきりと書かれたその罪なんですね。法律違反なんです。神様の御心に合わないことをヘロデが行っているので、バプテスマのヨハネは指摘したわけです。ヘロデはそれが嫌だったので彼を捕らえたわけです。しかし20節ご一緒にちょっと声出してお読みしたいと思います。3、はい、それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って彼を恐れ保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき非常に当惑しながらも喜んで耳を傾けていた。ここから分かるようにヘロデというのはある意味では複雑な人だったっていうことですね。片方ではバプテスマのヨハネを自分を守るために捕らえ、そして殺害までする残虐な人物、悪の塊のような人物とお思いかもしれませんが、片方ではヨハネをですね守り、そして彼の教えに喜んで耳を傾ける人物でもあったということです。一概に悪い人ではなかったということです。彼の中にもそれなりに宗教心があり、神様を敬いたいっていう気持ちがあり、聖なる正しい人を守ろうとするそういう気心があったということですね。今日ここから分かることはですね、 彼はじゃあ一体何が問題だったのかということです。このヘロデさんにとっての問題は何であったのか。それは彼がですね、ヨハネの教えているその教え、喜んで耳を傾けていた教えと自分の実生活と切り離していたというところに彼の問題があったということですね。彼の問題は教えとですね、自分の生活を切り離して考えていたところにあったということです。彼はヨハネの教えを喜んで聞いていました。しかし兄弟の妻を自分のものとしてはならないという教えについては改めなかったんですね。姦淫の罪ですね、自分の兄弟の奥さんを自分のものとする、この姦淫の罪を改めなかった、ここがヘロデの大きな問題であったということです。今日ここから覚えたい第一のことは、どんなに喜んで聖書の教えを聞いてもそれを自分の生活に当てはめなければ意味がないということです。今日覚えたい第一のポイントは、どんなに聖書の話を聞いてもそれを実生活に、自分の生活に適用しなければそれは意味がないということであります。私たちはどうでしょうか。教会には通い、また聖書の教えを喜んで耳にしている、しかしその生活は聖書とは全然違う生き方をしているということはないでしょうか。お開きにならなくても結構ですけども、第一サムエル記の15章22節には次のように記されています。第一列王記の15章22節、するとサムエルは言った、主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは子羊の死亡に勝る。サウル王という人がですね、神様の教えを正しく聞かずに違う方法で神様に生贄を捧げていた場面に対してサムエルが注意したですね。当時の礼拝というのは生贄を捧げることでした。私たちもどんなに一生懸命神様を礼拝し、どんなに神様が喜ばれるその生き方ですね、宗教的な活動をしたとしても、神様の言葉に従わないなら、神様の言葉を自分に当てはめて置き換えて生活していかなければ、具体的に言うなら、あなたの兄弟の妻を自分のものとしてはならないって言われたら、どんなに喜んで聞いてもその通りにするということですね。どんなに嫌でもその通り奥さんを、このヘロデ役この人と別れるということをしなければ神様には喜ばれないということです。聞き従うことは生贄に勝るということはそういうことですね。またヤコブの手紙、お開きにならなくても結構ですが、ヤコブの手紙の1章の22節にはこのようにありますね。また御言葉を実行する人になりなさい、自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけませんというふうに彼は語っています。また自分は宗教に熱心であると思っても、自分の舌に器をかけず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものですというふうに新約聖書でも教えられています。私たちは神様の教えを喜んで聞いてたくさん知識を持っている、だけども全然それを自分の生活、自分の生き方に当てはめていないならば、それは自分を欺いていることになる、その宗教は虚しいっていうふうに聖書は言っているということですね。私たちにとって大事なこと、それは聖書の言葉を聞くと同時にそれに自分が従っていくということですね。 自分の生き方を聖書の言葉に合わせていくということです。ヘロデにとって何が問題であったのか、それは彼が自分の生活を改めなかったことです。ヨハネの教えを喜んで聞くだけで終わり、それと自分の生き方とは別物として歩んでいたということですね。第2に覚えたいことに移ります。第2に覚えたいことは、どんなに素敵な麗しい関係であっても、神を神としないならばそこには罪が生じるということですね。どんなに素晴らしい家族関係であっても、どんなに素晴らしい友情であっても、どんなに素晴らしい人間の交わりであっても、神を神としないならばそこには罪が生じるということであります。今日の箇所にはですね、ヘロデの家族の姿というのがわりかしこの詳細に描かれています。少しちょっと聖書をですね見ていきたいと思いますが、見方を変えると、このヘロデの親子、ヘロデ夫婦っていうのは麗しい人間関係であることがわかるかと思います。何度も言いますが、ヨハネがあなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法ですって言われているにもかかわらず、ヘロデはヘロデアを手放すことをしませんでした。言い方変えるならば、これはすごく愛情があったってことですよね。ヘロデアを愛していたんです。手放したくなかったんです。お前にぜひいてほしい、生涯私から離れないでほしいという愛があったということですよね。またヘロデアの娘が22節ですね、入ってきて踊りを踊ったので、ヘロデも列席の人々も喜んだ。そこで王はこの少女に、何でも欲しいものを言いなさい、与えようと言ったって書いてます。23節、またお前の望むものなら私の国の半分でも与えようね、2回繰り返して何でも与えるっていうふうに言っています。見方を変えるのは、これもものすごい子供への愛を示していますよね。すごく愛情があったんです、ヘロデさん。ヘロデアの娘っていうのはおそらく自分の実の子ではなかったと考えられています。前のご主人の娘さん、つまり義理の娘に当たったと思いますけども、その娘の踊りを非常に喜んで、何でも欲しいものをあげようっていうぐらい可愛くてしょうがなかった、愛してたんですね。彼女が何を願ったか、聖書は書いていますね。バプテスマのヨハネの首を今すぐ欲しい、棒に乗せてくださいってね、25節で言われて、26節で王様、これヘロデ王のことですが、ヘロデは非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり列席の人々の手前もあって少女の願いを退けることを好まなかった。そこで王はすぐにというふうに言っています。非常に心を痛めることであったけども、この娘が言ったことだったら叶えてあげようっていうほどに、ヘロデは彼女を愛していたわけですよね。彼女を大切に思っていたわけです。これもまたある見方をすれば素晴らしい親子、親がこう思う愛ですよね。さらにこの娘の姿ですね、この娘も非常にお母さんに対して忠実なんですよね。何が欲しいか何でもあげようって娘に言われて、娘さんはお母さんに何がいいでしょうかって聞いたら、お母さんがバプテスマのヨハネの首っていうすごい驚くようなことを言うわけです。普通だったらえっていうこと思いますよね。しかし彼女は25節、そこで少女はすぐに大急ぎで王の前に行き、こう言って頼んだ。今すぐにバプテスマのヨハネの首を盆に乗せていただきとうございます。ここにはすぐにという言葉が何度も使われています。ある意味で見方で見るならば、この少女はお母さんに対して、親に対してものすごく忠実な人だったということですよね。 父と母を敬うっていうことを関しては、この娘に叶う者はいないんじゃないかっていう、親がすごいこと言ってるわけですよね。しかしそれに私情を挟むことなくすぐに従うわけです。従順なんですね。このようにしてみると、このヘロデのご夫婦の関係、また親子の関係というのは、ある意味では素晴らしい人間関係だったと言えなくはないわけです。しかしこのヘロデの家族は大きな罪を犯しましたね。それはなぜか、それは彼らが神様を認めなかったからですよね。神を大事としなかったから、この麗しい人間関係もまた罪に用いられていくわけです。私たちはどんなにその関係、家族に限らず友情にしてもそうです、会社関係もそうかもしれませんが、どんなに麗しい人間関係があったとしても、そこに神様を認めない限り、私たちは間違った方向に歩むことがあるということです。私たちは神様を第一としなければ謝るんです。親が子を思う愛、子が親を思う愛、夫が奥さんのことを思う愛がどんなに素晴らしくて、どんなに尊くても、神様を神様として認めないときに、このバプテスマのヨハネを殺すという大きな罪を生じることがあるということですね。マルコの福音書の10章の29節で主はこういうふうに言われていますね。誠にあなた方に告げます、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたものでその100倍を受けないものはありませんとイエス様は言われています。ここで言われているのは、何を第一とするかということですよね。私のために、また福音のために、父、母、子を失う、つまり神を第一とするものはその100倍を受けるということです。私たちはどうでしょうか。私たちは夫婦の関係の間に神様を置いているでしょうか。親子の関係の間に私たちは神様を置いているでしょうか。もしヘロデアが、ごめんなさい、ヘロデアの娘が神様を第一に置いていたとしたら、お母さんからバプテスマのヨハネの首と言われた時にノーって言ったでしょうね。もしヘロデが神様を第一としていたら、ヘロデアの娘からどんなに頼まれてもノーって言ったと思うんです。私たちは神様を第一とするときに、初めてその人間関係が正しく歩んでいくということ、神様を認めないときには、どんなに麗しい家族関係、人間関係であっても、それは罪に用いられてしまうんだということですね。このことを今日第2に覚えたいと思います。最後に覚えたいことに移ります。最後に覚えたいことは、このヘロデの姿と、また今日直接的には書かれていませんが、ヨハネの姿から、この今日のテーマであるクリスチャンというのは一体どういうものであるのかということについて覚えたいと思います。まず見たいのは、もう一度ヘロデの姿についてです。マルコの福音書6章の20節、先ほども見ましたけども、それはヘロデがヨハネを正しい聖なる人と知って、彼を恐れ保護を加えていたからである。またヘロデはヨハネの教えを聞くとき、非常に当惑しながらも喜んで耳を 傾けていた。しかし彼はヘロデアですね、奥さん、自分の兄弟フィリポの妻を自分のものとしているということ、この罪を改めることはしませんでした。それはなぜでしょうか。それは彼が自分を判断の基準に置いていたからですね。自分が喜べることかどうか、自分が喜ぶことかどうかを彼が判断の基準に置いていたからです。ヘロデアのこの、兄弟の妻ヘロデアを自分のものとしているということは、彼が喜ぶことであって、彼がヘロデアを別れる、手放すということは彼にとっては喜べないことだったんです。だから彼は自分が喜べることを選んだんです。彼は何が正しいかは知っていたんですよね。そしてヨハネの教えを喜んで聞いていたんです。彼は自分が喜ぶことは受け入れるんです。しかし自分が喜べないことは受け入れないんです。これが彼の罪ですね。26節ご一緒に声に出してお読みしましょう。3、はい。王は非常に心を痛めたが、自分の誓いもあり列席の人々の手前もあって、少女の願いを退けることを好まなかった。ここでの彼の問題、これは列席の人々の手前ですよね。ここでは彼は人がどう自分を思うか、ここでもやっぱり自分が判断の基準にあったということですね。周りの人が自分をどう思うか、それが彼にとっての判断の基準だったんです。彼は何が正しいかは分かっていたんです。非常に心を痛めるというこの言葉は、ゲッセマネの中でイエス様が祈った時に祈ったその苦しみと同じギリシャ語が使われているんですね。途方もない悲しみですよね。すごい苦しみを彼はここで経験してるんです。なぜかバプテスマのヨハネを正しい人、聖なる人だって分かっていたから、そんなことで首を切って殺すことはいけないことだっていうのは彼が分かっていたからですね。しかし彼はそれを拒みませんでした。少女の願いを退けずに護衛兵をやってヨハネの首をはねさせました。それはなぜか、彼の判断の基準は正義にあったからではなくて、周りの人が自分をどう思うかにあったから、つまり自分にあったからですね。自分が喜べることかどうか、また自分が人からどう思われるのか、これが私たち全ての人にいつも付きまとってくる罪であります。神様がどう思われるのか、神様は何を喜ばれるのかではなくて、自分がどう思われるか、自分が何を喜ぶのか、これが判断の基準となる、これが私たち全ての人が抱えている罪の現実ではないでしょうか。ではヨハネはどうか。今日の箇所では直接触れていませんが、18節、これはヨハネがヘロデに、あなたが兄弟の妻を自分のものとしていることは不法ですと言い張ったからであるとだけ記していますね。この言い張ったという言葉は、継続を表す動詞が使われています。直訳的な言い方をすると、言い続けたというふうに訳すのが適当かと思います。彼は一回ではなくて何度もヘロデにこのことを言い続けたんですね。それはなぜでしょうか。ヨハネが何か得をすることがあったんでしょうか。何かヘロデに対して、あなたの兄弟の妻を自分のものとすることは不法ですということは、ヨハネにとって何か得があったんでしょうか。何もないですね。 むしろ彼はこのことによって自分の身に災いを招いたわけです。彼はその危険を知らなかったんですか？そんなことないですね。彼はそういうことによってどんな目に自分が遭うのかということを十分承知していたと思います。一文の得にもならないこと、そしてかえって損をすることを彼はなぜ言い続けたんでしょうか？それは彼の判断基準は自分にはなかったからです。自分が人からヘロデからどう思われるかにあったからではないということです。また自分が喜べることかどうかに彼の判断基準があったからではないということですね。彼の判断基準は神様が自分をどうご覧になるか、神様が喜ぶことかどうかということ、この一点に彼の判断の基準があったから、あえてリスクを冒しても不法ですとヘロデに言い続けたわけです。なぜこのバプテスマのヨハネの死が聖書のこの箇所にあるのか、皆さん考えたことがあるでしょうか。今日の聖書の箇所ですね、6章の12節と13節を見ると、12人が出て行き悔い改めを説き広め、悪霊を追い出し大勢の病人に油を塗って癒したという記事、その後6章の30節、さて使徒たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちのしたことを教えたことを残らずイエスに報告したという、弟子たちが使わされて帰ってきたというこの記事の間に入っているんですね。わざわざです。文脈的にはここに入れない方がストーリーとしては続くと思うんですね。13節から直接30節に行った方がストーリーとしては分かりやすいと思うんです。弟子たちが出て行って帰ってきて報告した。でもわざわざ聖書はこの間にですね、割ってこの十何節もの箇所をですね、ヨハネの死の記事を入れているわけです。それはなぜでしょうか。それは主の弟子となるということは一体どういうことであるかということをここで伝えるためです。主の弟子として12人が派遣されていって帰ってくるまでに、なぜ時系列的にもこれはもっと前に起こった出来事を書いてますね。わざわざヨハネの死をなぜここに入れたのか、それは主の弟子として召されるということは一体どういうことかということ、言い換えるならばクリスチャンということは一体どういうものとして召されていることなのかということを聖書が伝えるためですね。主の弟子、クリスチャンになるって一体どういうことか、そのことをマルコを通して神様が伝えたいから聖書のこの箇所にあるわけです。ではクリスチャンとはどういう存在か、先ほどから何度も言っていますけれども、それは自分ではなくて神様を第一とする人であるということです。自分ではなくて神様を優先する人だということです。自分が喜べるかどうかではなくて神様が喜ぶかどうかを優先する人です。自分が人からどう思われるかではなくて神様が私のことをどう思われるかを一番に考える人のことであります。だからヨハネは危険を承知でヘロデに言い張ったわけです。彼は自分自身を喜ばそうと思えば喜ばすことはできたと思います。ある意味でヘロデにとってヨハネも気に入られてたわけですからね。ヘロデに対して忠告し続けなければ彼の命は長らえることはできたでしょう。しかし彼はヘロデに喜ばれることではなくて神様に喜ばれること、律法というのは神様の御心ですよね。この御心にかなうことを彼は選んだわけです。 これが主の弟子でとして召されるということ、またクリスチャンの本当の姿であります。神を第一とする者は自分にどんな災いが招かれても神様の律法、また聖書の言葉を絶対に曲げません。そしてそれが主の弟子、またクリスチャンとして召されるということの本質的な意味なんだということですね。弟子たちが方々で福音を語り、そして悪霊を追い出し、そして病を癒した、たくさんの人たちを癒したというふうに書いていますね。それが主の弟子として召されるということの本質的な意味ではないということです。華々しい活躍をすることが私たちの召しの本質ではないということです。むしろその本質は自分に死ぬということですね。自分に死んでキリストに従うということ、これが主の弟子として召されるということの本質的な意味であります。まだまだこの時点で弟子たちはそのことは分かってませんね。しかしイエス・キリスト自身がこの後やっぱりヨハネのこの死と同じように無実の罪で死んでいくわけですよね。いくつかご一緒に聖書の箇所を開きたいと思います。ローマ人への手紙の15章1節から3節ですね。新約聖書の312ページ、第2版の聖書の方は286ページになります。ローマ人への手紙の15章の1節から3節をお読みします。私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです、と聖書に記されています。続けてガラテヤ人への手紙の1章10節、同じ新約聖書の363ページ、第2版の聖書の方は332ページになります。ガラテヤ人への手紙の1章の10節には次のように記されています。今私は人に取り入ろうとしているのでしょうか、いや神にでしょう、あるいはまた人の関心を買おうと努めているのでしょうか。もし私が今なお人の関心を買おうとするようなら、私はキリストのしもべとは言えません。これが聖書の答えですね。人の関心を買おうとしているなら、私はキリストのしもべではない。神様の関心を買おうとするのがクリスチャンであるということですね。最後に第一テサロニケ2章4節、新約聖書の396ページ、第2版の方は363ページになります。第一テサロニケ、第一テサロニケ2章の4節をお読みします。私たちは神に認められて福音を委ねられたものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです、と語っています。人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。これがクリスチャンの本質的な生き方ですね。価値観であり優先順位です。私たちは自分が喜ぶかどうかが判断の基準であってはならないということです。人が自分をどう思うかが判断の基準となってはならないということです。神様が喜ぶことかどうか、 それが私たちの根本になくてはならないということです。最後にその動機また理由について付け加えて終わります。どうしてクリスチャンは自分を喜ばすことではなくて神様を喜ばすことを第一にするのか、どうしてクリスチャンは人が自分のことをどう思うかよりも神様が自分のことをどう思うかを第一に考えるのか、その理由ですね。それはクリスチャンにとって自分を喜ばすこと以上に神様が喜ぶことが嬉しいからなんです。クリスチャンにとって人が自分をどう思うかよりも神様が自分のことをどう思えるかの方が大事だからなんです。パウロという人は次のように言っています。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのために全てのものを捨ててそれらを散り飽くたと思っていますっていうふうに言っています。パウロにはいろんな知識があり教育があり経歴があり地位があり才能があり財産があったでしょう。それらはキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに損と思う散り飽くたと思っているって言ってるんです。それほどにクリスチャンにとってまた全ての人にとってそうなんですが、神を知るということ、イエス様を知るということ、イエス様の喜びを感じるということは手放したくない喜びなんだということですね。第一ペテロの1章8節、これもお読みにならなくて、お開きにならなくていいので聞いていてください。第一ペテロの1章8節でペテロという人がこういうふうに言っていますね。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である、魂の救いを得ているからです。私たちは信仰の結果イエス・キリストを知る喜びに踊る存在なんだということです。それは魂の救いを得たからですね。私たちはなぜ自分を喜ばすことではなくて神様を喜ばすことを選ぶのか、それは私たちがそれが何よりも大事なことだと知っているからです。それが何よりも私たちの喜びであるからです。最後にマタイの福音書を読みます。お開きにならなくても結構です。マタイの福音書の13章44節にこうありますね。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。人はその宝を見つけるとそれを隠しておいて大喜びで帰り、持ち物を全部売り払ってその畑を買います。ここにも喜びっていう言葉が書いてますね。その宝を見つけると大喜びで帰り、持ち物全部売り払ってその畑を買います。自分が持っている財産、自分が持っている経歴、自分が持っている全てのものを全部売り払ってでも手に入れたい、失いたくないもの、これが喜びですね。神を知ることの喜びです。神様の愛を感じる喜びです。皆さん一人一人が救われた時にその喜びがあったはずですね。私たちはその喜びを失ってはならないということ、その喜びがある限り私たちは神を第一とします。神様を第一としなくなるときに、自分を喜ばせようとするときに、人が自分はどう思うかを第一に考えるときに、この喜びは失われていきます。しかし 神を第一とするときに、初めて私たちはこの何をも捨てがたいこの喜びを得ることができるわけです。最後に私たち一人一人が自らに問いたいと思います。最後に問うべき質問は次の質問ですね。果たして私は本当にクリスチャンなのかどうかという質問です。果たして私は本当に救われた魂のその平安をいただいているか。私たちはクリスチャンとしてその生き方が変わっているでしょうか。その望みとしていること、その喜びとしていること、その大事だと思っていること、優先順位に挙げていること、判断の基準はこの世の他の人たちと変わっているでしょうか。いつしか自分が喜べるかどうか、それが判断の基準となってはいないでしょうか。いつしか人が自分をどう思うかが判断の基準となってはいないでしょうか。私たちみんなこの弱さ持っているんですよね。私たちみんなこの弱さを引きずって、救われた時の喜びを失って、本当に人の目を気にし、あるいは自分が望むままを生きてしまう弱さを持っています。ですが、そのような生き方をしている限り、私たちは本当の喜びを得ることはできません。神を第一とするときに、このヨハネが本当にそうしたように、私たちもまた決して失うことのない救いの喜びを得ることができます。パウロが全てのものを知り飽きたと思うほどに素晴らしいという、そのイエス・キリストを知っている素晴らしさを私たちは得ることができるんです。イエス様の素晴らしさを私たちは知っているでしょうか。神様があなたの喜びの源泉となっているでしょうか。しばらくの時、それぞれが心の中で祈る時を持ちたいと思います。あなたの御言葉をありがとうございます。愛する兄弟姉妹一人一人をあなたが招いて、今日このことを教えてくださってありがとうございます。どうぞ私たちの内側にまとわりつく罪を捨てて、自分を喜ばすことをやめて、人が自分をどう思うかをかなぐり捨てて、神様がどう思われるか、神様は何を喜ばれるのか、そのことを求めていくことができますように。そのためには何よりも神様、あなたからの愛が必要であり、あなたからの喜びが必要です。先に恵みがなければ私たちは従うことができませんから、どうぞ今週歩まれるお一人のお一人の歩みの中で、神様が生きておられるんだということ、そして私のようなものも神様が愛しておられるんだということを私たちに十分気づかせてくださるように心からお願いいたします。イエス・キリストの皆によって信じてお祈りします。アーメン。